全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は日薬アワー FIP 国際薬剤師薬学連合国際会議2024 FAPA アジア薬剤師会連合学術大会2024報告と題して、日本薬剤師会常務理事豊見敦さんにお話しいただきます。
本日はこの秋に開催された国際的な薬剤師の学会を2つご紹介したいと思います。まず1つ目は第82回 FIP 国際薬剤師薬学連合の世界大会です。 FIP は薬学に関する世界的な組織でして、158の国の組織や個人会員を通じて世界中の400万人以上の薬剤師、薬学科学者、薬学教育者で構成されています。本部はオランダにあり、通年でデジタルイベントを開催したり、様々な提言を発表したりという活動を行っています。 WHO と共同でも多くのプロジェクトが進められています。年に一度開かれる世界大会、今年は令和6年9月1日から4日にかけて南アフリカ共和国のケープタウンで開催されました。97カ国から3350名を超える薬剤師が集まりました。会場では68の企業・団体が展示を行い、106の公式セッションが行われ、701のポスター発表が行われました。日本からは飛行機で丸1日かかる距離ではありますが、32名の参加があったとのことです。大会のテーマは、Innovating for the Future of Healthcare、 医療の未来のためのイノベーションでした。会場のケープタウンインターナショナルコンベンションセンターにはアフリカ地域の薬剤師も多く訪れており、色とりどりの民族衣装に身を包んだ参加者も多く、国際学会ならではの雰囲気が感じられました。開会式で講演を行った FIP のポール・シンクレア会長は、現在の不公平な医療アクセス、医薬品不足、AMR 対策、低品質医薬品や偽造医薬品などの課題に対処するためには、薬剤師のプロフェッションについてさらに進歩が必要として、公衆衛生の課題を解決するには、薬学のイノベーションがさらに必要だと述べました。また、薬剤師の誠実さ、実績、情熱という3つの原則で、薬剤師のプロフェッションがさらに発展していくだろう、と述べました。そして、今期から FIP が行っている、シンクヘルス、シンクファーマシーのキャンペーンについても語られました。これは、薬局をプライマリーヘルスケアの提供場所だということを、人々に認識してもらおうというキャンペーンです。また、南アフリカの保健局長の講演では、地域社会の中心に位置する薬局は、最もアクセスしやすい医療提供施設の一つであり、多くの場合薬局は国民の最初のケアの拠点であると述べられました。さらに必要なサービスを提供し健康を促進すること、国民のヘルスリテラシーを向上させる役割を薬局が担っているとも述べられました。南アフリカの薬剤師がコロナ禍でワクチン接種キャンペーンにおいて果たした役割の大きさについても強調されました。南アフリカでは近年健康保険の制度が成立したとのことで、国民全体が基本的な医療を受けられる体制づくりに向けて動いており、薬剤師の役割に期待が寄せられているということも紹介されました。今回の FIP では、次の3つの主要トラックに分かれてセッションが企画されていました。まず1つ目は、公平で質の高い医療の実現です。このトラックでは、地理的、社会経済的な格差を超えて、すべての人々が質の高い医療にアクセスできるようにするための薬剤師の役割が議論されました。特にユニバーサルヘルスカバレッジの推進における多様なステークホルダーとの共同や薬剤師の新たな役割についてフォーカスが当てられました。アフリカという広大な土地でいかに医療を提供するかといった観点での議論も行われていました。そして二つ目は革新的な創薬とアクセスです。近年、科学、デジタル化、テクノロジーの融合により、 様々に医療の革新が起こっています。このトラックでは、製薬における研究やバイオテクノロジーの進展による最先端の治療法、個々の患者に合わせた個別化医療の実現について議論されました。三つ目は、AI による医療の革命です。AI や機械学習が現在の医療システムに少なからず影響を与え始めています。このトラックでは、電子的な健康記録や患者履歴、医療研究から得られるデータを活用した診断アルゴリズムや、個々の遺伝情報やライフスタイルに基づく予測分析の活用についても紹介されました。薬剤師の専門文化に関するセッションでは、FIP の新しいレポートが発表され、サハラよりも南に位置する国々のケーススタディが公表されました。これらの国々は、疾病の負担は最も世界で高く、医療従事者の密度は最も低い地域とされている国々です。各国の薬剤師に関する施策を検討する際の材料として活用されることとなります。FIP の期間中は様々な会議も並行して開催されています。日本薬剤師会をはじめとした世界各国の加盟団体の代表者が集まり、FIP の理事会が開催されます。そこでは今後の運営についての議論が行われます。これまで WHO のリージョンに沿ってそれぞれの地域で独立して活動していた地域フォーラムを FIP 本体の組織に再編する議論が進められてきました。また、各国の経済的な格差と会員数を元にした負担金をどのように設定するかといった議論も続けられています。このような形で開かれる理事会で加盟団体の意見を聞きながら運営方針が定められていきます。FIP では定期的にデジタルイベントが開催されており、どなたでも日本国内から視聴できますので、海外の動向や他の国の薬剤師の業務などに興味がある方は、ぜひ確認してみてください。次にご紹介するのは、FAPA の30回大会です。FAPA は1964年に日本も創立メンバーの一員として設立されたアジアの薬剤師の団体で、フィリピンのマニラに本拠地があります。通常は2年に1回の学術大会なのですが、昨年臨時の大会が開かれましたので、3年連続での開催となりました。10月29日から11月2日の日程で、ソウルコエックスで開催された30回の記念大会。今回は、FAPA創立から60周年の記念ということで、会場には60周年を記念して、これまでの歩みを振り返る展示コーナーも設けられていました。今回の大会には、アジアの25カ国以上から過去最高の1700名が参加し、105の演題と611のポスター発表が行われました。大会1日目は非公開の理事会が開催され、2日目には施設見学やプレコングレスと呼ばれる講演が開催されました。施設見学では17のコースに471名が参加したとのことです。ソウル市内にある24時間年中無休の薬局などが見学のコースになっていました。薬局以外には病院や製薬工場の見学ツアーが行われましたが、化粧品メーカーの見学も人気があったようです。プレコングレスでは、米国の予防接種への協力を例に、薬剤師が公衆衛生の考え方のもと、健康アウトカムを改善するために他の医療従事者と協力する必要性についての講演が行われました。3日目に開会式が開催され本日程がスタートします。4日目と5日目は各会場でも分科会が設定され、薬局や病院などそれぞれのセクションごとの発表が行われました。今回のFAPAには、昨年和歌山で開催された日本薬剤師会学術大会でポスター最優秀賞に選ばれたフロンティア薬局日立店の丸田裕樹先生に日本薬剤師会からの派遣事業ということでポスター発表を行っていただきました。今後も日本の取り組みを海外に発信するとともに、日本での研究発表を支援する取り組みを進めていきたいと思っています。本大会の期間中、日本薬剤師会と韓国薬剤師会の会談や、FAPA 役員の方々との会談が行われ、それぞれの協力関係を推進していくことが改めて確認されました。今大会では、FAPA の60周年を迎え、次の10年間のロードマップとして、FAPA ロードマップ for ASEAN Pharmacy 2034が発表されました。 組織の発展、患者安全、医薬品システム強化、健康促進といった重点分野が掲げられ、アジア地域における薬剤師の役割を強化する方針が示されたものです。今後10年間での取り組みが期待されています。今回、日本で他の複数の大きな学会と日程が重なっていたこともあって、スケジュールの調整に苦労した先生方が多かったようです。とはいえ、まだまだアジアの他の国々と比較して日本からの参加者は多くありません。ぜひ多くの方々にご参加いただきたいと感じているところです。2026年のファパはタイのバンコクで開催されます。学会日程最後の2日間だけでも十分吸収するものがあると思いますので、ぜひ皆さんも参加してみてください。
今日は日薬アワー FIP 国際薬剤師薬学連合国際会議2024ファパアジア薬剤師会連合学術大会2024報告と題して、日本薬剤師会常務理事、豊見敦さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。